皆さんこんにちは、中山美香です。皆さんもうそろそろ夏も終わりに近づいてきてますが、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、翼を連れて先日、浜町で行われました大江戸祭り盆踊り大会にちょっと遊びに行ってきました。この盆踊りに行くとね、なんかそろそろ夏も終わりかなっていう、なんか日曜日のサザエさん見てるようなそんな気分に毎年なるんですが、皆さん行かれましたか。翼はですね、女の子のお友達2人と3人で行ってきて、両手に花だったんですけど、3人でね、かき氷を食べても3人それぞれ違う色を選んだりとかしてすごい。で3人ともね、浴衣を着て、で翼はお祭りのどんぶりを着て、なかなか3人可愛かったです。で、あの中央組になって、私一番びっくりしたのが盆踊りなんですけど、あのダンシングヒーローっていう曲みんな知ってますかね。ダンシングヒーローでね、中央区は盆踊り踊るんですよ。それがおじいちゃんもおばあちゃんもお子さん、小さいお子さんもすごいちゃんと踊れるんです、みんな。それがすごい一番びっくりしたことでしたね。もうね、中央区民もそこそこ長いのでもう慣れてしまいましたけど、初めはすごいびっくりしました。まだまだ残暑厳しいですけれども、皆さん楽しく子育て頑張っていきましょう。それではアッコとミカのママスタスタートです。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供、ピジョン株式会社の協力でお送りします。さて、今月のママスタですが、テーマをママと子どもの防災知識ということでお届けしたいと思います。9月1日が防災の日ということで、今までもママスタでは、あの震災を受けて非常時の、抱っこの仕方とかいろいろ紹介してきましたけれども、子どもたちの動きも活発になってきてますので、心配な事故や怪我というところで今日はみんなでお話ししていきたいと思います。それでは自己紹介お願いします。
橋場由美です。娘ともり2歳11ヶ月です。今日はこれが終わったらディズニーランドで遊んできたいと思います。
いいな。佐々木光子、娘のルカです。2歳5ヶ月になります。最近は夏におむつが取れました。
素晴らしい。
2人で乗り切った感があって、とても嬉しかったです。
はい、よろしくお願いします。今日も翼くん2歳10ヶ月ですね。翼くんもスタジオに来ています。そうですね、1週間ぐらい前からママがカービィダンスを始めまして、翼くんも毎日夜になると、ママ今日もメラメラやるのってテレビを撮られちゃうからテレビ撮られちゃうのママまたメラメラやるのって毎日言われながら、ママは毎日頑張っています。さあ、今日も皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月のテーマ、ママと子どもの防災知識ということなんですが、みんなだんだん月齢も大きくなってきて、家の中で例えば今までにね、危なかったなとか、ヒヤッとしちゃ、ママがヒヤッとしちゃったような出来事、何かありましたか。
私は、この子がまだ生後2ヶ月ぐらいの時に、朝だったんですけれども、主人も私もバタバタしていて、少し目を離した時に、リビングのところで寝かせていたこの子の顔に、お腹の部分にかけていたタオルがちょうど顔にかかって、あの窒息騒ぎがありました。すごく心配になって、あの走っていったら、もう汗びっしょりで過呼吸のようになって、呼吸がこう荒くなってる娘を見て、ああ目を離せないってこういうことなんだなと思って深く反省して、やっぱりすごく気をつけてたつもりだけど、もっとやっぱりそれを教訓に気をつけないとだなっていうふうに思いましたね。
まだ2ヶ月っていうと、今だったらね、タオルの重さとか、もう自分で危ないと思ったら払ったりとか自由だけど、まだ2ヶ月っていうと、タオルでさえも子供にとっては
致命的なものになるんだなって。
そうだね。ともりちゃん家はどうですか。
そうですね、最近はうちにジャングルジムと鉄棒があるんですけど、ジャングルジムを伝って最近は鉄棒の上に座ることが多く見られるので、もういつ落ちるかヒヤヒヤっていうことと、あとキッチンの前にあるあの柵をチャイルドロックを自分で解除できるようになってから、やっぱりキッチンに入ってる回数が多いんで、それがちょっと怖いなっていう風に思ってます。
女の子だと特にママの真似っこしたい時期でもあるし、キッチンって魅力的なんだよねきっとね、とっても入りたい場所だと思うし、逆にね男の子だとキッチンっていろんな器具があってスイッチがたくさんあるから、スイッチが押したくて、あの電気ポットのスイッチを空だきで何も入ってない状態で押したりとかするから、もう電気ポットはセットしないで、
もう
触れない高いところに置いて使う時だけ置くとか、もうスイッチ何でも押したいから、キッチンのガスレンジも押してしまうし、もう常にロックをかけてっていうのはあるかな。危ないね、
危ないね。
背が伸びてくると
届く
範囲が広くなってきて、包丁とか触る、ね、ちょっと置いといたりすると手に触れちゃったりするので、すごい危ないなと思った。
見えない高さで手を伸ばすから落ちたら怖いっていうのが、
うん、こう探っていく本人見えてなくても手でこうやって探って掴んだりとかするからね、危ないよね。うちは1歳ちょっと前だから7ヶ月か8ヶ月ぐらい、お座りで一人で遊んでる頃に、ペットボトルのキャップを口に縦に入れてしまったことがあって、横じゃなくて縦に入れたら子どもの口の大きさとぴったり合ってるんだよね。あれ入れてしまって初めて気がついたんだけど、そうしたらもう気道というかもう口が塞がってしまって、もう目が白黒してるところを私が発見して、一瞬はどうしようって思ったけど、なんかこう瞬間的に翼の背中を躊躇なく思いっきりドンって叩いたらポコンって出てきて、もうその後は全然普通にしてたけど、本当にもうちょっと発見が遅かったらとか、後から考えたらドキドキしてきちゃって、
そうなん、その時にきちんと自分が結果が良かったからあれだけど、
そうだから今も言えるけどね、
最悪の場合ってことを考えると、やっぱり怖くなるよね。
その時って結構必死で、私もドンって思いっきり背中叩いたりとかもしたけど、後からその時の状況とかを冷静に振り返るとどんどん怖くなってきちゃって、すごいドキドキしちゃって、
もうない、
家の中で子供と二人きりの時にそういう事故を起こしてしまったら、もう 100% 自分のせいみたいな感じも感じてしまうじゃない。すごいドキドキしちゃった覚えがあって、本当に目が離せないし、なんかもしそういうなんか家庭とかで危ない状況になってしまった時に何の知識もないなって思ったんだよね。
とっさのね、
そう、うん、みっちゃんなんか多少知識を持っているから、でも不安
でも、ね、あの他のママとかも私は、あの以前ちょっと病院で勤めてたことがあったから、そうね、いざとなった時は大丈夫だねとかって言ってくれる人もいるんだけど、でも、まあ、そういう場になったことがまだないからわからないっていうのもあるけれども、きっと冷静に判断してきちんとした対応ができるっていうかどうかってやっぱ自信はないし、それはやっぱり一人の母として自分の子供がそうなった時にできるかなっていうのは自信がない、でもきっと、ね、あのみかちゃんがやっていたようにとっさの判断でもう衝動的にはきっとやるんだろうけれどもね。
だからその判断が正しいかどうか、正しい知識を持っていたら自信を持ってできるかもしれないけど、
だから無理な
自己判断でどうなんだろうって思いながら躊躇してやっていい結果になればいいけどっていう不安もあるよね。
そ こそあのさっき娘が窒息仕掛けたっていう時に、うん、いろんなことをやっぱり考えてしまって、例えばこれであの低酸素状態になってしまって後遺症が残ったらどうしようとか、まあそのね、一番最悪の場合以外でもこの子の人生の取り返しはつかないことになったらどうしようとかって考えるとすごい怖かったですね。
ユミさんはどう？なんかそういう家で危ない状況になってしまった時に自分で対処する
全くもう分からないから、もう本当になんか何かあったら多分私がパニックになってしまって、うん、どこに電話していいか分からないっていう、多分救急車にかけたいけど消防署にかけてしまったりとか多分するような感じになる、何番だっけっていうのも分からなくなると思う。
しかもなんかこの状況で救急車呼んじゃっていいのかなとか呼ぶべきなのか呼んじゃいけないのか判断に困ってって、うん、なんかその時間すらもどうなんだろうっていう状況になってしまったら、うん、ママがパニックになってしまうよね、うん。
こんな時こうすればとか冊子をもらったり保健所とかからこういろいろ教えてもらったりするけど、いざその時に直面したらその冊子は多分どこかにしまってあったり
確かにね、あ持ってるけどどこだっけっていう
だから逆にこうなんかなんだろう、もう目にあるところに貼っておくとか、ね、でもそういうそういうふうに一回思わないとそうならないのかなって思ったり、
そういう状況に一度ならないとね、
なってみないと、うん、あこうしとかなきゃっていうふうに思わないのかなって思ったり、
なるほど、うん、そうですね、もうこれからみんな月齢がまたさらに進んで活発になるとまた新たな危険とかね、いろんなものをよじ登るとか乗り越えてしまうとか、そういうところからの新しい危険っていうのも生まれてくると思うので、これを受けてでは後半みんなでまたちょっとお勉強していきたいと思います、はい、さあでは1曲挟みまして、後半はですねこのママの疑問を受けて、専門の方にお話を伺っていきたいと思います。
はい、はい